緊急事態宣言の解除を受けて、これまで実施してきた緊急事態措置を解除されたんだけど、北海道内全域においては北海道独自で、感染拡大防止に向けた取り組みということで、外出自粛の要請とか北海道ソーシャルディスタンシングとかイベント開催停止とかまだまだちょっと続きそうですね。はい、西暦2020年5月26日火曜日夕方18時33分くらい収録のテクノロジートークステーション第1116回目、おはようございます、テクノでございますけれども、はい、ということで、全国的ないわゆる緊急事態宣言の解除、いわゆる1都3県関東エリアとあと北海道が最後残されましたが、国によるいわゆる緊急事態宣言は解除されたものの自治体ごとの基準でもってということで、北海道は今独自の取り組みということで引き続き、自粛が続いているような状況。まあ、リアルな話をすると北海道に住むとね、石狩管内とそうじゃない地域によってだいぶこう差があったりとかはする感じは正直しますね。僕は札幌の隣町なので石狩管内なので、まあそのどっぷりっていう感じなので、外出は自粛かな。ということで、皆さんはどういうふうに過ごしてんのかな。まあ僕も僕とって多分仕事の話をすると多分6月からが本来的な日常的な仕事になってくんのかなっていう感じはするかな。まあいろいろね、3月からバタバタしてたんだよね、その転勤の関係でね。まあリスナーの皆さんにはね、3月の下旬になってから本当に引っ越す瞬間ぐらいになってから転勤しますみたいな話、引っ越しますみたいな話をしたんだけど、やっぱね、アパート決めたりだとかいろんなことでバタバタしてたのは本当に2月の下旬ぐらいから3月頭くらいが本当は一番バタバタしてて、まあ、そういう意味ではこう一番バタバタしているタイミング、職場の引き継ぎとかで新しい職場入るとか、そういうバタバタするタイミングでたまたまこのコロナによる仕事のちょっとこうウェイトが下がるような感じにはなったので、まあ、ある意味助けられた部分も結構大きかったりはするんですよね。まあ、あと4月にね、自然気境、ね、肺気境をまた起こして、で実はね、今日この話を一番最初に一番したいなと思ってたんだけど、まあ、不要不急の外出を控えようということで、まあ、この土日もそうなんだけど、基本的に、まあ、買い物として外には出るものの、まあ、ほぼ札幌の隣町、自分が住んでいる家近辺、本当に半径100メートル前後ぐらいしか行ってないんじゃないか、100メートルはないか、半径500メートルぐらいしか多分出てないような気がします。ただまあそんな中でやむを得ずというか、札幌市内に足踏み入れなきゃいけない事情があって、それが4月に肺気胸を起こしてまだ外来受診してるんですよね、札幌市内の病院なんですけど。でこの前診察、先週なんだけど、そう、先週外来受けた時に実は肺気胸がちょっと悪化というか、まあ分かるように言えば悪化してて、でそれが手術、この前4月にね、4月15日に手術して、でそのまあ肺を切って、その肺の切除した、その要は肺に穴が開きやすくなってきてる部分を人工的なシートで覆うことによって、肺が、まあ、要は穴開きにくくなるっていうような手術だったんだけど、まあ、人工的なシートを覆ってるとはいえ、まあ、切ってるのでそこが弱くなってるから、そこから空気漏れを起こす可能性があるよということ で今回そういうことになってたみたいなんですよね。ということで、まあ、若干の空気漏れを再び起こして、でまあだから通院が今こうやって続いているような状況なんですけど、そう、 やっぱりね、そう、まだまだあと3週間後かな、6月13日土曜日にもまた新しい診察がちょっと入ってはいるんだけれども、まあある程度普段日常的な仕事に関しては差し支えなくやってもいいよとは言われてるので、うん、まあやれるかなと思ってるんだけど、そう、なんて言ったって僕2年前半年間ぐらい帰郷になったままセブンイレブンロードをやってましたからね、僕ね、そういった意味ではまあ何でもやれるなっていう、この状況でも自分の体のこういう状況でも何とでもやれるなっていう、うん、本当にね、こう3年もののプロジェクトの3年目、本当に集大成の時期だったから、そこで半年間自分が肺気胸のままその重たい仕事、しかも当時主任という肩書きだったので、いなくなるにいなくなれなかったから、そうで、もう無理してやってて、いや だから治りが遅かったのかもしれないんだけど、いやだから当時そうやって無理して乗り切った部分があるから、いや俺いけるっていう、こうなんだろうな、ダメなんだけどちょっと自信があるんだよね。そうとはいえやっぱりね、こう気胸になった時の苦しみって、僕は結構こうなんか呼吸困難になるような苦しみはなったことないんだけど、ちょっとね危ないところまで行きかけたことが1回目の帰郷の時なんだよね。高2の冬休みになった1回目の帰郷の時は本当に痛みと息苦しさがやばくて、あの救急病院に最初かかったりとかした時があって、僕も僕で初めての症状だったから親にもうまく伝えられず、当時ね高2の時に、でね、あのお母さんちょっと息苦しいんだって、で胸のあたりが痛いんだって、うん、ああそうみたいな、うん、そうやってあんた雪かきもしないでみたいな、ね、で野球もやめて運動も大してしてないからね、呼吸器の力弱まってんじゃないのって、ちょっと走ってきなとかって言われて、でまあ真に受けてさ、いやそうだね最近引きこもってばっかりだしちょっとランニングしてくるかなんて言っちゃってさ、で本当にランニングに行ったんだよ、その肺気胸に今思えばなってんのに。で走ったらさ、案の定さより息苦しくなってさ、でより息苦しいんだけど、うん、いやお前神経質すぎるんだとかってちょっと怒られたりとかして、はあみたいな。で次の日寝て起きて、いや案の定痛いし苦しいんだよね、いやちょっとさすがにお願いします、病院連れてってくださいって言って、それがね1月のね4日とかそれぐらいなんだよね。そうで救急病院に行ったら気胸でしたっていうようなさ、そうその時の怖さったらなくて、そうだからね、やっぱりまあ僕は腸閉塞も含めたら腸閉塞か気胸で入院することが結構多いんだけど、やっぱね呼吸器のその息苦しくなることへの恐怖ってすごく多くて、だからその大学4年の時にまあリーゼっていう軽い精神安定剤もらいながらっていう時期がちょっとあった時も、最初その息苦しさは俺気胸から来るものだとさえ思ってて、だからずっとしばらくの間呼吸器に通ってたんだよね。息苦しいんです、気胸じゃないですか、違います。で3日後また息苦しいんです、気胸じゃないですか、違います。でまた2日後ぐらいに気胸、違いますからって、ね、何かストレスによるものかもしれませんから心療内科に行ってみてくださいみたいなっていうようなやり取りがあったぐらいで、まああの予期不安的な部分って僕は結構あるような気がして、てか気胸だからリアルに息苦しくなる可能性もあるんだけど、気胸だったらどうしようとか気胸で息苦しかったらどうしようのストレスからの息苦しさとかも結構あるのかなとかさ思ったりも、うん、するんだよね。まああの日常生活は問題なく、重いものを持ったり激しい運動をしなければ大丈夫とは言われてはいるんだけれどもね、はい、体大事に、まあ、6月に入るくらいまでにはもうちょっといい状態になってたいなと思うんだけどね、はい、体に気をつけて、以上です。お疲れ様でした。